フォーサイトの石原幸雄でございます。ただいまより通告に従いまして、初当選以来75回目の一般質問を行います。まず第1点目といたしまして、行政区長について2項目の質問をいたします。まずはじめは、条例の整備による行政区長の立場等の明確化の問題であります。ご承知のように、地方公務員法の改正により、行政区長は令和2年4月1日以降、非常勤特別職公務員からは除外されたことは記憶に新しいところであります。すなわち、この法律の改正により、行政区長の法的な身分は、これまでの非常勤特別職の公務員から単なる私人となったのであります。それゆえ、本市においても行政区長の職務はこれまで通りとするものの、身分上は私人の扱いとすると聞き及んでおります。しかしながら、ここで問題となることがあります。すなわち、行政区長が以前のように公務員という立場であれば、職務上知り得た秘密等を遵守すべきという守秘義務が当然に課せられるものの、私人という立場で果たしてそれが遵守されるのか、あるいは区長の職務を遂行中に事故や災害に見舞われた場合、公務員であれば公務災害補償の対象にはなるものの、私人の立場での補償はあるのかなどが大いに懸念されるのであります。ところで、本市の区長設置規則第7条には、区長の守秘義務が規定されている一方で、区長の法的な立場に関する規定は見当たらないことから、果たして行政区長が安心して職務に専念できるのかとの懸念を拭いされないのでありますが、私の調査によれば、茨城県内でも茨城町と五霞町とが法律上は私人である行政区長の職務の遂行に配慮して区長の立場を今後も引き続き非常勤特別職としている実例が判明したのであります。そこで、本市においても行政区長が今後とも安心して職務に専念できるように、区長設置規則に代わる関係条例を整備すべきと考えるのでありますが、これについてはどのようにお考えでしょうか。質問をいたします。
栗山雄一市民部次長。
行政区長の職につきましては、地方公務員および地方自治法の一部が改正され、その中で特別職非常勤職員の要件が厳格されました。この改正により、行政区長の任用は地方公務員法第3条第3項第3号の特別職非常勤職員としての要件に当てはまらないことから、令和2年度から特別職非常勤職員と位置づけることは困難となったと認識しております。そのため、行政区長は公務員が公務中に発生した怪我等の災害を受けた場合に対象となる公務災害による補償の対象ではなくなりました。代わりに、区長が活動中に怪我等が発生した場合の補償といたしましては、令和2年度より市が新たに民間保険に加入し、万が一の際にも公務災害と同等の補償ができるように対応することといたしました。また、法改正以前のように区長を特別職非常勤としての立場を明確にするため、条例を整備する考えはないかということですが、区長については牛久区長設置規則に基づき選任しておりますので、立場に関しては実質的に従来と変わらない内容と認識をしておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
石原幸雄議員。
ただいまの次長の答弁によりますと、 特にその区長の法的な立場を明確化するための条例等の整備は考えていないというふうに理解をいたしましたが、例えば私が区長であった場合、やはり安心して職務に専念していくためには何らかのやはりですね、文言上というか法的な取り決めみたいなものが必要になってくると思いますが、この点を考慮してもそういう条例等の整備は考えていないのかどうか再度お尋ねをいたします。
栗山雄一市民部次長、
ですね、現在、区長には、民間の保険、公務災害と同様の保険をかけておりますので、まあ、その点は同等の保障が、可能かと思いますので、民間保険の方で対応していきたいと思います。
石原幸男議員。
まあ、民間の保険で対応するということは今の答弁で分かりましたが、しっかりとですね、やはりその法的な立場というものをある程度明確にしておかないといけないのではないかという観点から質問をしておりますが、いかがですか、その点については。
栗山雄一市民部次長。
牛久市区長会、規則規定の中で、規則の中で、歌ってある通り、行っていきたいと思います。
石原幸男議員。
ということは特に条例制定をせずに現行のままでの対応をしていくということの理解でよろしいですか。
栗山雄一市民部次長。
はい、その通りでございます。はい、
石原幸男議員。
はい、それではこの点については市としては特に条例制定等の措置は考えていないということが判明をいたしましたので、次の質問に移らせていただきます。次に、市などの主催する年間行事に対する行政区長への出席依頼件数の見直しについて質問をいたします。で、この問題につきましては以前に一般質問でも取り上げた経緯がございます。しかしながら昨年及び本年は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から各種行事が中止されているものの、私の見るところ各種行事に対する行政区長への出席依頼の見直しがなされていないと思われることから再度取り上げるものであります。その理由は他の地域に比べて比較的に規模の小さい行政区が集中をしております。東部地域においては少子高齢化の影響もあり、行政区長の担い手の確保が容易ではない行政区が見受けられるのでありますが、その背景の一つとして市などの主催する年間行事に対する行政区長への出席依頼件数が通常では26件とかなり多いことが指摘されているからであります。ところで本市を除く県南地域の各自治体の行政区長について市などの主催する年間行事に対する行政区長への通常時の出席依頼件数を調査したところ、石岡市が12件、霞ヶ浦市が1件、土浦市が12件、つくばみらい市が8件、守谷市が3件、稲敷市が14件と、本市の件数よりもかなり少ない実態が浮かび上がったのであります。そこで本市においても行政区長の担い手の確保策の一環として市などの主催する年間行事に対する行政区長への出席依頼件数、これを見直すべきであると考えるのでありますが、これについてはどのようにお考えでしょうか、質問をいたします。
栗山雄一市民部次長。
市政運営において安全で安心な住みよい街づくりを実現するためには市民の皆様の ご協力なしには成り立たず、行政区の近所の力によって地域コミュニティ活動や地域の課題解決を図っていくことが不可欠であります。行政区長は市と行政区をつなぐ重要な役割を担っていただいており、行政区から推薦を受け市が委嘱しています。また行政区長は市民と行政を結ぶパイプ役であると認識しております。このため窓口である市民活動課では、区長の負担を少しでも軽減すべく、区長から市への要望や相談があった際は必要に応じて関係各課への連絡調整を行い、案件がスムーズに解決へと進むよう橋渡しをしております。反対に各課から区長への会議、イベント等への出席依頼に関しては、市民活動課で一元管理し、内容は日程の重複が内容に調整しております。なお現在各行政区長からは市からの出席依頼件数が多いというご意見はいただいておりませんが、今後も引き続き区長の負担が過重にならないよう、区長会役員会の中で協議しながら、また関係各方等の連絡を取りながら調整してまいりたいと考えております。
石原幸雄議員。
今の次長の答弁によりますと、まあ、あの 出席依頼件数が多いという意見はないというふうな答弁でございましたけれども、決してそのようなことはないんであって、事実をしっかりと受け止めていただきたいと思います。私が申し上げたように、東部地域、私の住む地域では、やはり少子高齢化の影響もあって、どんどん人口が少なくなっている。その中でコミュニティと行政とのパイプ役である区長の担い手ということ担い手がだんだん少なくなっている。その理由の一つとして、やはり市からもたらされるというか、市から案内が来る行事への出席依頼件数が多いことが、先ほど申し上げたように、その担い手になりたくないという一つの理由にもなっていると。この点をですね、こういう事実をしっかりと把握して対応をしていただきたいと思いますが、出席依頼件数の見直しについてはやらないというか、見直さないという理解でよろしいんですか。
栗山雄一市民部次長。
区長会役員会というのが年に 4回程度はございます。その中で議題に挙げまして、こちらを検討してまいりたいと思います。また個別に区長が市民活動会へ、来客する場合もありますので、その場合もそういう、議題というか課題について話し合っていきたいと思います。
石原幸雄議員。
まあ、この点は非常に大事な問題ですので、その点についてはしっかりと対応をしていただきますようお願いを申し上げておきたいと思います。それでは次に第2点目といたしまして、消防団について2項目の質問をいたします。で、初めは団員の増強のための処遇改善策の一環としての報酬の見直しであります。で、ご承知のように総務省消防庁は、本年4月全国で減少傾向が続く消防団員の増強策の一環として、同庁の有識者会議の中間報告に基づき、消火活動や訓練に出動した消防団員に支払う手当を出動報酬として、出動報酬として1日あたり8000円を標準額とするよう全国の自治体に通知をしたと、そういうマスコミ報道がなされました。で、これに加えて消防庁は、消防団員は特別職の地方公務員であり、報酬は本来個人に支給されるべきものの、消防団でプールして懇親会や研修名目の慰安旅行に用いられる実態があること、また活動をしていないにもかかわらず報酬や手当を受けている、いわゆる幽霊消防団員が一定数存在することに鑑みて、 報酬や手当の支払いについては消防団ではなく自治体から団員個人に直接支給をするよう通知したと認識をいたしております。一方、本市の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第15条には、消防団員の災害等出動手当では3000円と規定されていることから、本市の現行の規定は、総務省消防庁から通知された8000円とは大きく乖離しているのであり、この実態をいかに克服するのかが課題の一つであると思うのであります。ところで、私の調査によれば、令和2年度の出場実績をもとにして、消防団員の手当を現行の3000円から仮に8000円に引き上げた場合、財政的には612万円が必要となりますが、近年多発する豪雨災害や大規模地震による災害等への消防団員の出動回数が今後ますます増加することなどを踏まえれば、出動手当の引き上げを早急に実施する必要があると考えます。そこで質問をいたします。本市の消防団員の出動手当を現行の3000円から8000円へ引き上げることについては、段階的な引き上げも選択肢に含めてどのようにお考えでしょうか。質問をいたします。
小川茂雄市民部長。
消防団員報酬のご質問にお答えいたします。現在牛久市では各分団に対し年報酬として分団長へ73,000円、部長42,000円、班長35,000円、団員30,000円を支給しております。他に火災出動などに出動した場合は費用弁償として1人1日3,000円を支給しております。総務省は消防団員の人員不足対策として、消防団員の処遇等に関する検討会を開催し、中間報告の中で1回の出動の場合の手当を7,000円から8,000円として各自治体へ消防組織法第37条の規定に基づく助言として発出されているところでございます。この増額分は市としても財政負担となることもあり、手当の増額につきましては消防団幹部と十分な協議をし、さらにこの件につきましては牛久市だけの問題ではなく全国的な問題でございますので、県内や近隣市町村の情報を確認しながら検討をしてまいります。以上です。
石原幸雄議員。
ただいまの部長の答弁の確認をしたいと思いますが、部長というか牛久市としては、それでは消防団員の報酬の見直しを考えるというふうに理解してよろしいですか。
小川茂雄市民部長。
現在ですね、その報酬の引き上げについて結論を申し上げるという段階ではなくてですね、ただいま申し上げた通りですね、牛久市だけの問題ではなく、全国的な問題であると、また、近隣自治体との、調整等、ございますので、このほどですね、県の方に、失礼しました、要望書をですね、発出いたします。で、今回の、消防庁の、中間報告に対して、県の方で、支援またどのようにお考えかという内容の、要望書の発出を、現在検討しております。以上です。
石原幸雄議員。
私が問題にしているのは牛久市の消防団の 出動手当での見直しの問題であります。周辺であるとか県であるとか、まあいろいろ行政としては考えなくちゃいけないこともあるんでしょうけれども、明確にお答えをいただきたいんですが、牛久市消防団の報酬の見直しについては考えがあるのかないのか明確にしていただきたいと思います。
小川茂雄市民部長。
はい、現在ですね、先ほどもお答えしました通り、明確に、お答えする段階にはございません。
石原幸男議員。
そうすると出動手当の報酬の見直しもやらないということもあり得るわけですか。
小川茂雄市民部長。
やらないということではなくてですね、現在の、消防団員の、減少不足しているというところの、一つの理由としてそういう報酬の、少なさというのも、中にはあるのかなという考えもございますので、全くやらないという考えではないということでございます。
石原幸男議員。
この問題を時間の関係もありますので長くやってても、いたずらに時間を浪費しますので、見直しの方向に向けて検討をいただけるというふうに理解をいたしまして、次の質問に移りたいと思います。またこの問題に続いて質問をしたいことがございます。それは消防団への消防協力金の問題であります。でこの問題につきましては以前に一般質問でも取り上げた経緯がありますが、旧態依然たる現状に鑑みて再度質問をするものであります。で申し上げるまでもなく、消防団への消防協力金については全国の自治体のほとんどすべての消防団が管轄する地域の自治会や行政区から協力金を受け取っている実態がありますが、本市の消防団もその例外ではないと認識をいたしております。しかしながら2010年横浜地方裁判所において消防団が協力金の名目で市民から慰労金や寄付金を受け取る行為は違法の疑いがあるとの判決が出され、これを受けて佐賀県唐津市は2014年消防団の寄付金の受け取りを禁止したことに加えて、岩手県一関市は正月の出初め式に際して消防団が地域住民から祝儀を集めたことに対して今後は受け取らないように是正指導をすると表明するなど、全国の自治体において消防団への消防協力金のあり方の見直しが検討されていると存じます。ところで消防組織法第8条には市町村の消防に要する費用は当該市町村がこれを負担しなければならないと規定されていること、さらには本市の消防団員の定員等に関する条例第13条第4項には職務に関し金品の寄贈または票を接待を受けまたはこれを請求するなどのことがあってはならないと規定されていることを踏まえれば、消防団が自治会や行政区から消防協力金を受け取ることは早急に見直しや是正がなされて叱るべきであると判断をいたします。そこで質問をいたします。本市としては消防団への消防協力金のあり方についてはどのようにお考えでしょうか。明快なる答弁を求めるものであります。
小川茂雄市民部長。
はい、お答えいたします。消防協力金につきましては地域の消防団員が消防団の活動を超えて地域の一員として行政区や地域のさまざまな事業に参加協力をし地域活性化の一翼を担っていること等に対しまして、地域の青年グループとしての消防団を応援する意味を込めた支援金と認識しております。これは消防団と行政区との間で長年慣行的にやり取りされてきたものでありまして、市は関与いたしておりません。しかしながら消防団活動での必要な費用は市で負担をしております。令和3年度につきましては 消防団員への報酬等の人件費や車両の購入費、維持管理費等で約6200万円を計上をしております。市では今後も人件費のほか、装備機材、消防車両の購入や修繕、分断機構の維持管理費など消防活動に要する費用については引き続き全て市で負担することを原則として進めてまいりたいと思います。以上です。
8番石原幸男議員に申し上げます。質問の残時間が残り少なくなりました。簡潔にお願いいたします。
はい、以上。
石原幸男議員。
それではこの消防協力金について1点だけ確認をいたします。先ほど申し上げたように、本市の条例の第8条には寄付等を受け取ってはいけないというふうな明確な規定がございます。この現状とこの規定との整合性についてはどのように理解したらよろしいんでしょうか。質問をいたします。
小川茂雄市民部長。
はい、お答えいたします。条例のですね、牛久市消防団員の、定員任免給与含む等に関する条例、こちらの第13条、団員は次の事項を遵守しなければならない、この、第7号にですね、消防団または団員の名義をもってみだりに寄付金を募り、または営利行為をなし、もしくは義務の負担をする、負担となるような行為をしてはならないということが、書いてございます。こちらですね、あくまでも、消防団、が、地域で、お願いしているという部分につきましては、先ほども、申し上げました通りですね、行政区と消防団の間で、長年慣行的にやり取りしてきた、地域の青年団の、支援金というふうに認識をしております。以上です。
石原幸男議員。
まあ、確かにこの問題についてはいろいろ複雑な要素も絡んでいますので、部長としては答えにくい面もあるのはよくわかりますが、やはり今は透明性の確保が求められる時代でありますので、この問題は引き続きですね、透明性の確保の観点からもその条例との整合性が取れるような状況というのをいかに作り出していったらいいのかということについては課題の一つとして今後も取り上げていきたいということを申し上げて、最後の質問に移ります。最後に第3点目といたしまして、太陽光発電施設に関わる事前協議等を義務付ける条例の整備について質問をいたします。ご承知のように、太陽光発電は再生可能エネルギーの一つに位置づけられていますが、再生可能エネルギー施設で発電した電気を電力会社が一定期間中は同じ価格で買い取ることを国が約束した固定価格買取制度にのっとり、同制度がスタートした2012年7月1日以降、本市においても相次いで当該発電施設が設置され続けてきたことは論を待たないところであります。一方、太陽光発電施設で発電された電気の買取価格については、1キロワット当たりの価格が当初の42円から現在ではその4分の1程度の価格に下落しているものの、同時に太陽光パネルの価格も大幅にダウンしていることから、依然として当該施設の設備が当該施設の設置が義務続けられていると認識をいたしております。ところで、太陽光発電施設については地域住民から自然環境や景観との調和の問題や火災事故の発生を懸念する声が聞かれることから、このような市民の不安や心配に配慮して、一定規模以上の太陽光発電施設を設置する場合には、事業者に対して自治体との事前協議や地域住民への説明会の開催等を義務付ける条例を整備している自治体が見受けられます。 具体的には、大分県由布市、岩手県遠野市、群馬県高崎市、群馬県太田市、岡山県真庭市、静岡県富士宮市、兵庫県赤穂市、また県内では土浦市や龍ケ崎市などが当該条例を整備済みの自治体として挙げられますが、本市においてもこのような自治体の例に倣い当該条例の整備を検討すべきと考えるのでありますが、これについてはどのようにお考えでしょうか。質問をいたします。
藤木浩二建設部次長。
はい、太陽光発電施設の設置についての市の役割と方針についてお答えいたします。太陽光発電施設の設置につきましては、茨城県太陽光発電施設の適切な設置管理に関するガイドラインにて指導指針が示されております。牛久市ではガイドラインに基づいた事務取扱い基準を設けており、出力50キロワット以上の事業用太陽光発電施設を設置する場合、事業者には市に対し事前協議を行うよう指導しております。事前協議の内容には、地元区長や近隣住民の方への説明を行うことも含まれており、説明を行った報告書の提出も求めております。県のガイドラインでは、自然環境景観保全の観点から太陽光発電施設を設置するのに適当でないエリアを定めており、具体的には景観法に基づく牛久市景観計画の重点地区が該当します。景観への配慮については、県のガイドラインに基づき緩衝緑地帯を設置すると調整や十分な検討を指導してまいります。なお太陽光発電施設の設置については、今後も多岐にわたる事例が発生すると考えられます。適正な設置管理を求めるためにも広報への掲載を行い、事業者には県のガイドラインの周知徹底を図り、地域と共生可能な事業となるような取り組みを求めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。条例の制定にあたりましては、市民の生命財産の保全はもとより、所有権や再生可能エネルギーへの配慮などさまざまな観点から考える必要があるため、他市町村や国の動向を注視し、環境部局と十分な調整を行い、検討を進めてまいりたいと考えております。以上です。
石原幸雄議員。
ただいまの次長の答弁によりますと、検討をするということでありますが、その通り前向きに受け取ってよろしいんでしょうか。
藤木浩二建設部次長。
はい、検討してまいりたいと思います。以上です。
石原幸雄議員。
今年度中に検討をしていただけるものと期待をいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。